続きペップの目グッドバッドイヤードをお送りしております。続いてバッドお願いします。
はい、今回のバッドはこちらですね、ラプチャー破裂、2016年アメリカの映画で102分、レーティングは一般ですのでどなたでもご覧いただけますと、はい、これを私は109シネマでハット神戸さんの方で見まして、お客さんは僕を含めて2人という非常に残念な寂しい入りでございました。もう一人いましたね。うん、まあ、よかったのかよくなかったのかよくわかりませんが、スティーブン・シャインバーグ監督作品でございます。それでは二人にはまず予告編をご覧いただきたいと思います。はい、見ていただきました。いかがでしたか。
これレーティングなしなんですね。
レーティングないですよ。
もっときつい映画なんかな、う
ん、ああ、なるほどね。あゆみさんは
なんか最後の筒みたいなとこにちっちゃいこううわーって入れられるやつが気持ち悪いですね。
ああまあね、あれ気持ちいいと思う人はあんまりいないとは思いますけども。それではいつも通りやんとキネノートのアプリからあらすじをご紹介したいと思います。雲が嫌いなシングルマザーのレネーノーミラパスはある日突然見知らぬ男たちに拉致されてしまう。謎の隔離施設で目覚めた彼女を待っていたのは一番嫌いなものを与え続けるという人体実験だった。拘束され動けない状態で必要なまでの雲攻めの果て、レネーの体は驚愕の変化を見せ始める。この異様な実験は一体誰が何のために行っているのかというのがあらすじでございます。ではポイントを3つ挙げてご紹介していきたいと思います。まず1つ目、ノーミラパス起用の功罪から、2つ目、伏線と設定の奇妙さ、それから3つ目、低予算作品に必要なものという3つでお話を進めていきたいと思います。まず1つ目、ノーミラパス起用の功罪ということなんですが、ノーミラパスは2人はご存知ですか。
いや、知りません。
あ、知らないですか。
名前聞いたことあるんですけどね。
うん。
何の作品で知ったんかが。
ああ、なるほど。思い出すね。ノーミラパスといえば、一番有名なのはやっぱりこのミレニアムシリーズの3部作なんですよ。いわゆるドラゴンタトゥーの女というのでハリウッドリメイクされましたけども、それの元作にあたる3部作ですね。うん、まあ、これが一番有名で、まあ、彼女の出世作で、まあ、こっから出世して、まあ、ハリウッドなんかでもプロメテウスとかシャーロック・ホームズのシャドウゲームなんかも出てるわけなんですが、女性ではあるんですね。もちろんそうなんですけども、ただフィンチャーのドラゴンタトゥーの女見ましたか。
見てない。
見ました。
あ、見ました、うん、あれのリスベット役がのあれルニマーラでしたね、うん、あれの役が本来はこのノーミラパスがやった。
あ、なるほどなるほど。
彼女がやると、まあ、もっともっとパンキッシュで、
う
ん、作品の世界観にはやっぱ絶対こっちの方が合ってる。彼女の方が、ノーミラパスの方が合ってるんですよ。
うん、
だから、もしあの、ドラゴンタトゥーの方を見たんやったら、ミレニアムの方もぜひ見ていただきたいと思うんですけど、うん、弱さとは正直無縁の人なんですよ。
うん、
だから、本作のあらすじでもさっき読みましたけど、雲が嫌いなシングルマザーっていう、非常に雑なあらすじの紹介ありましたけども、
確かに。
あの、正直ですね、まあ、普通のそういう小さい昆虫が嫌いなシングルマザーには、まあ、どう見ても見えへん。
あ、
非常に体も鍛え上げられてる、グッドシェイプな、うん、あの役者さんなんですよ。
うん。
功罪両面で話をすると、まず功の部分ですね。
はい。
やっぱりネームバリューのある役者さんなんですよ。ネームバリューのある役者さんを主役に据えるということは、スポンサーを見つけるという意味においては非常に有効ですよね。この人出るんでっていうことでお金を引っ張ってきやすい。それから、もちろん、この役者さん自身が高いレベルで演じてくれるということがありますので、
うん、
当然作品の質の向上というのももちろん見込める。これが功の部分です。じゃあ財の部分何かなとなったら、先ほどもちょっと話しました。そもそも強そうに見えるんです、この人。だから、役はやっぱり非常に選んでしまうんですよね。
うん、
と、まあ、ミレニアムのリスベット役も非常に強い女性の役でした。それから、プロメテウスでも、これも非常に強い女性の役だったんですよ。本作のようにですね、雲嫌いのシングルマザーという、して、しかもですね、そこから拉致されるという話の展開になるわけですけども、見てる側はですね、やっぱどうしたって、いや、ノーミラパスやから脱出できるよねって、やっぱ思ってまうんですよ。これ残念ながら。それぐらい彼女にはやっぱ強さのイメージがこっちにやっぱりインプリントされてしまってるんですよね。だから単なる被害者とは見えへんし、単なる弱いシングルマザーというふうにはやっぱり見えないところが、まあ、この作品が非常にあの苦戦してしまう理由なんじゃないかなとやっぱ僕は思ってしまいますね。やっぱり単純に見る側からしたら知ってれば知ってるほどノイズになってしまうという部分がある。知らない人、例えばお二人みたいにノーミラパスが誰かっていうのがよくわかってないっていうような人が例えば見たとして ても、うん、じゃあその部分はお前はそれは見とるからそう思うかもしれへんやん、うん、見てへんから大丈夫やろっていう風な話になるかもしれませんけども、これ見てなくても多分そうなるやろなと思うのは、本作では服を脱ぐシーン、別にヌードになるっていうわけじゃないですよ、うん、あの服を脱いで腕とか足が見えるっていうシーンがあるんですよ、うん、まあここで見える腕とか足がですね、先ほども言いましたようにグッドシェイプで筋肉がガシッと、ね、はい、あるわけなんですよ、うん、だからまあそれを見たら強そうやんねってやっぱり誰しも思うと思うんですよね、うん、まあこれがですねやっぱりハマる役にはめちゃくちゃハマるんですけど、うん、まあ大外しもやっぱりありえるんちゃうかなと、うん、いうのが、まあ、この功罪の罪の部分ですよね、うん、まあ、ノンビラパスの起用というのは罪の部分も非常に実はこのではでかかったんじゃないかなというふうに思ってます、うん、から二つ目、伏線と設定の奇妙さということなんですけども、シングルマザーのレネーの家にはですね、実はもう冒頭から複数の隠しカメラが部屋の中に仕掛けられてますっていうのが観客に分かるように見れるんですよ、
はい、
それから、その家の中で友達と会話してるっていうシーンがあるんですね、うん、予告編でも実はちらっと出てたんですけど、まあその時の友人との電話の会話、それから息子が非常に癇癪持ちであると、うん、いわゆる話の序盤のところに挟み込まれてくるんですよ、うんうん、それから別れた夫がいるんですね、シングルマザーっていうからには別れた夫がいるわけです、別れた夫がですね、なぜかこのレネーに対してものすごく口汚く罵ってる留守番電話っていうのを残してたりするんですよ、うん、あろうことかそれをですね、息子と一緒に車に乗ってる時にスピーカーフォンで聞いたりとかするんですよ、うん、一個一個上げていっても分かるように、うん、それって伏線やろなって思うような、うん、いろんなこの不自然なシーンがあるじゃないですか、
うん、
でも全部回収されません
そうなんや
全部回収されません、見終わった後、え、あれ結局何やったんってやっぱりなるんですよね、そんな中ですね、いろんな伏線とおぼしきものが、まあ、外し外しで来る中でですね、カッター、あの、ちょっと予告編にチラッと出てましたけど、カッターを、あの、実は、拉致される前に、身につけるというシーンがあるんですよ。うん、これもね、明らかに、まあ、これ伏線よなーと見てて思うぐらいの、ポケットに忍ばせ方なんですけど、強いて言えば、このカッターの件は、まあ、回収は一応されるんですよ。回収されるけど、まあまあ、そらそうよねっていうような、まあ、カッターの使い方でしかなかったりするんで、まあ、驚きというにはちょっと、ほど遠いなと。いうことになっちゃうんですよね。拉致されて謎の研究施設に、まあ、送り込まれる案の定ですね、やっぱり脱出を試みるわけですよ、うん、それはもうノーミラパスですから、ね、驚きがないわけですよ、うん、脱出を試みようとしても全く驚きはないんですが、一直線に外には行かずにですね、この建物の作りがよくわからないということもあるんですが、うん、まあ、ダクトを通して脱出をしようと試みるんですが、う
ん、なんか脱出のやつでありがちな感じです。
そうなんですよ。でダクトね、ダクトを通って脱出とかで、うん、まあよく映画でもね、既視感バリバリなんですけども、うん、まあもちろんダクトですからどこをどう通ってるかっていうのはわからへんというのはもちろん前提としてありますけども、うん、その行く先々でですね、いろんな部屋、ダクトですからいろんな部屋に通じてるわけですよ。うん、だからその部屋その部屋を行った先で覗くわけですね。
はい、
ノーミラパスが演じてるレネーが見たいわけではなく、やっぱり作り手が観客にこの部屋こんなんなってますよ、他の人こんなんですよっていうのは見てほしいというのが明らかにわかるわけですよ、
うん、
まあここもですね、えってやっぱ思っちゃいますよね。しかも見てるレネーと、それから見られてるその部屋の他の被害者、それから拉致をしてる側の人たちっていうのが、まあ距離的にもめっちゃ近いんですよダクトがまあまあそこにね、上にあるとするじゃないですか。ほなもうそっから顔が出てるんですよ。もう距離で言うとどうですかね、2メーター、3メーターぐらいの感じで見たら、だから視線さえちょっと上に上げたら、
バレるやん。
絶対わかるんですよ。でも、バレずに行くと。
ノーミラパスやからじゃないですか。
というようなところもですね、ありまして、まあまあ非常にちょっと飲み込みづらいと。
うん、
実はその後に、いや、あの、もちろん、あなたが脱出しようとしてたのは知ってましたよ、というようなことを言われるシーンっていうのが実はあるんですよ。はい、ほんなら、そのシーン、それを言われたからって言って、じゃあ、泳がしてただけなのね、というふうにこっちは理解しようとしますけど、うん、でも待てよ、と。そこまでお見通しなんやったら、うん、わざわざ、 脱出するようなダクトのある部屋に置かんでもええやんとか、あるいは手足を縛る必要そもそもあんのとか、そこまでお見通しなんやったらですよ、もっと大枠で軟禁しとったらええんちゃうの、でも窓もダクトもない部屋で軟禁しとったらええんちゃうのとかいうようなことになってきて、やっぱりそれはおかしいよねという話にやっぱりなってしまうんですよね。これがまあ非常に難しいなと、この作品が非常に難しいなと思えるところなんですよね。から3つ目、低予算映画に必要なものということなんですけども、まあ本作の予算どれぐらいなんかなということを思ってちょっと調べたりもしてましたけども、まあちょっとこの作品に関して言うとバジェットはちょっとよく分からなかったんですよ、ですけども、まあ低予算なのはこれ明らかに分かる作品では実はあるんですね。低予算映画でやっちゃダメやなということっていうのはやっぱいろいろあるとは思うんですけども、その中の最たるものとして、まあ VFX、 これはやっぱりねやらん方がええと思うんですよ、というのは VFX っていうのはやっぱりかなり予算を圧迫しますし、しかもこれをケチってしまうと途端にしょぼくなってしまうという、
B級映画みたいになっちゃう、
そうなんですよ、なってしまうんですよね。本作ではまあほとんどそういうシーンないんですけど、ラプチャーという題名ですから、破裂という副題もついてますように、そのラプチャーシーンがあるんですけど、まあそこでねそれをやっちゃってるんですよ、そうするとまあ見てる方も非常に残念な気持ちになるならざるを得ないというところはあるんですよね。それはやっぱり非常に溜めてそこのシーンを見せ場として持ってきたと思うんですよ、後の方で出てくるんで、
タイトルにしてるぐらいです。
そうそうそう、彼女がまあそこで何がしか変容してしまうということを表してるんですけれども、まあ、ここがですね見てて別に怖くもないし、かといってよくできてるわけでもないしというようなところで、まあ、非常に中途半端になってしまったなという印象は否めない、低予算映画で必要なものって何ですかと、なったらやっぱり僕は KUFU やと思うんですよ、工夫だと思うんですよ。例えば VFX は使わない、さっきレネがダクトを通じていろいろこうね、その施設の中を歩き回ったりとか、脱出を試みたっていうのを言ってましたよね。一応その施設という限定空間ではありますけど、もっともっと限定してよかったんちゃうかなと。もうレネは一切部屋から出られないんだと、動けないんだと、ただ単に外から来る拉致側の人間とか、そういう情報によって自分の気持ちが不安になったり、いろんな人体実験をされたりとかして恐怖を覚えるという方が観客も見てて恐怖をやっぱ覚えると思うんですよ。だからダクトとかやっぱり通さしちゃやっぱダメやと思うんですよね。低予算映画で言えばですよ、拉致側が何であるかっていうのをまあビジュアル的に見せるっていうね、例えばその予告編でも出てましたけど、目がちょっとおかしかったりとかって最後の方に出てましたよね、ああいうことも実際せんでもええんちゃうかなと僕は思うんですよ、というのは普通の顔、普通に自分と同じように変わらへん人間やなと思えてる人が、実は何考えてるか分からへんとか、この中には何が入ってて何を意図してるのかが分からへんっていう方がよっぽど恐怖やと思うんですよ、だから普通の人と同じやけど普通じゃないという表現っていうのは、その目の表現とかそういう物理的な表現じゃなくて他にも見せ方あるんちゃうかなというふうにやっぱ思うんですよね。これがやっぱり工夫やと思うんですよ、こういうのを見せてもらえたら、あ、低予算やけどめっちゃ頑張ってるやんとか、あ、低予算やけどめっちゃおもろいやんっていう話になるかと思うんですけど、メインのところでやっぱり VFX にちょっと頼ったりとかしちゃうと、低予算やのに余計に残念な方向に流れてしまうんじゃないかなと僕はやっぱ見てて思いましたね、結んでいきますけども、この作品ね見てて腹が立つような作品では実はないんですよ。どっちかというと、まあ、ちょっと苦笑してしまうような類の作品かなと思うんですよ。先ほどあゆみさんが予告編を見て気持ち悪いなと言ってた蜘蛛のシーンがありますよね、蜘蛛を必要に顔にアクリル板でできたお面みたいなのをつけさせられて、その中に筒から小さい蜘蛛がいっぱい顔の方にね、歩いてくるっていうようなシーンがあるんですよ。これが、まあ、いわゆる、その、彼女をラプチャーさせようという意図でやられてるっていうのは、まあ、後々わかるんですが、まあ、これがですね、まあ、このアクリルでできたこの装置も含めて、まあ、バラエティでよく見るような、安いもんをやっぱりどうしても想像してしまうんですよ。ダウンタウンのガキの使いやらへんでの、こうおっさんがですね、ニンニクをバーッと生で食って、それを息をふーって吹き込むっていうね、そういう罰ゲームみたいなのがあるんですよ。それなんかで使われてるアクリルの面と、もう全然変わらないんですよ。まあ、これはね、やっぱりちょっとね、 うん、まあなんぼって予算といえどもですよ。ノーミラパスが出てるような作品やったらこれはちょっとねやっぱりなんぼなんでもないんちゃうかなというふうに思いますよね。この作品でヒットをしたらスティーブン・シャインバーグ監督はですねもうちょっとこの作品の続編をバジェットを大きくした形で作りたいというようなことをこのパンフレットの中でもおっしゃってるんですよ、ですけどもその踏み台にするにはですねちょっと残念な作りになってたんじゃないかと、さすがにこれで次回作は難しいんじゃないかなと思うぐらいの感じではありましたよね。低予算っていうことを言い訳にやっぱしてほしくないと僕ら見る側としてはやっぱ思うんですよ、先ほどマコチンのコーナーでも言ってましたよね、インディー映画の面白さこんなとこ面白いですよみたいな話ありましたけど、もちろんメインでそういう人たちよりも断然潤沢な予算で低予算といえども取れるわけじゃないですか、でも彼らのレベルから言ったら低予算かもしれないけどもそれよりももっともっと低予算のレベルで作品を作っててしかもそれが面白かったりもするわけですよね、それってやっぱり工夫やと思うんですよ、そういう低予算を言い訳にするような作品じゃなくて、もっともっと低予算だからこそできるような面白さとか、まあこの映画で言ったら怖さであったり不気味さであったりということがなると思うんですけど、そういったのをもっと突き詰めてもらったらもっと面白かったんちゃうかなと思うんですよね、なので今回のバッドは、ラプチャー破裂こちらをご紹介いたしました、